エルサレムにビアドロロッサと呼ばれる道があります。まあ、一本の道ではなくて、いくつかの道、それがビアドロロッサと呼ばれるんですが、イエス様が十字架を背負って処刑場であるカルバリの丘へと歩まれた道のことです。イエス様が歩まれた十字架への道、それはビアドロロッサ、悲しみの道と呼ばれるように、第一に悲しみの道でありました。この時期になりますと、いつもテレビで、ニュースなどで映像が出ますけれど、世界中から大勢の人々がエルサレムに訪れます。そして実際の大きさであろうと思われるような大きなその十字架をみんなで担ぎまして、ローマ総督ピラトの官邸跡から、そうですね、だいたい1マイルぐらいあるんでしょうか、1マイル弱の道のりを行進していきます。で、私もエルサレムを訪れましたとき、このビアドロロッサを歩きました。石畳の狭い道で、両側に土産物屋がびっしりと並んでいました。イエス様を静かに思い見たい、そう思っていたんですけれど、大勢の人、それから土産物屋さんがですね、買ってくださいって呼び込みをするわけで、本当にその騒がしい音に、静かにイエス様の十字架を思うということが妨げられてしまいました。で、これには少々がっかりしたんですけれども、後で振り返ってみて、イエス様もあのように大勢の人々に取り囲まれた、その時には罵り声があちらこちらから飛び交っていた、その中をイエス様は歩まれたのだな、そんなことを思いました。それもまた貴重な体験でした。もしかしたらイエス様の時代にも、イエス様の処刑を見に来るために集まったその人たちに物を売る人たちがいたのかもしれません。と言いますのは、昔から処刑場には処刑を見物に来る人たちのために食べ物屋ですとか宿屋ができたからです。そしてそれがだんだんと大きくなって、そこに一つの町ができてしまうということがありました。日本では皆さんよくご存知ですね、鈴ヶ森の処刑場、有名です。時代劇ですとか講談でよく出てくるところです。丸橋中也、それから平井権八、天一坊、八百屋お七、白木屋お駒、こういう人たち、時代劇見てる人は名前が思い浮かぶと思うんですが、そういう人たちが処刑された場所ですね。そこも処刑場があって人が集まるので町になった、そういうところです。大阪では千日前という繁華街があります。ここはもともと大阪西町奉行所でお裁きを受けました罪人が市中引き回しの上処刑されたその処刑場です。で、その跡地に作られた町が千日前、今では本当にとてもにぎわっているところですが、かつてはそこも処刑場であったわけですね。人々が処刑される、それを見るためにわざわざ遠くからやってくる、そしてそこで食べたり飲んだり物を売ったり買ったり、まあ、そんなことがよくできるなと私たちは思うんですけれども、でも群衆心理ってそういうものなんですね。とても怖いものです。残酷な処刑であってもそれをエンターテインメントにしてしまう、それが群衆心理です。イエス様の十字架はご承知のように杉越の祭りの時に行われました。ユダヤの人々は何よりも大切な杉越の祭り、それをそっちのけにしまして、イエス様の十字架刑を見に集まった、そしてそれを楽しんだというんですから、本当にどこかおかしいと思います。傷ついた体で十字架を背負って歩まれた神の御子のその悲しみの道さえも、物珍しいものを見て楽しむ、そしてそこであわよくば人手が出るから人儲けしよう、そう企む、 そんな機会にしてしまう。そのような人間の罪深さっていうものを本当に思い知らされます。イエス様はそんな人間の罪を深く悲しんで十字架への道を歩まれました。その悲しみはゲッセマネの園ですでに始まっていました。マタイの26章の37-38によりますと、ゲッセマネの園でイエスは悲しみもだえ始められ、そして弟子たちに、私は悲しみのあまり死ぬほどです、そう語っていらっしゃいます。このイエス様の悲しみというのはどんな悲しみなんでしょう。志半ばで殉教しなければならない、そんな無念さでしょうか。弟子に裏切られた悔しさでしょうか。人々から受ける罵りに対する怒りでしょうか。また残酷な十字架刑の恐れでしょうか。そのどれでもありません。イエス様の悲しみ、それはアダム以来人間が犯してきた罪への悲しみであったのです。最近の日本からのニュース、何か殺人事件が日常茶飯事のようだというふうに思いますね。とりわけ親がまだ小さな1歳3歳の子供をいじめ殺してしまうという事件が頻繁にあります。そういうことを聞くと本当に暗い気持ちになり、悲しい気持ちになりますね。なんでそんなことがこんなに頻繁に起こるようになったんだろうか。それは神様を恐れることを忘れてしまった、その人々がお互いを、人間を、自分の子供さえも愛することができなくなってしまった、自分のわがままだけを押し通して生きる、そんな生き方に変わってしまった、そこから出てきたものなんでしょうね。で、こうしたわがままっていうのは個人だけじゃなくて国にも民族にもあります。自分の国さえ強ければ豊かになればいいんだ、弱い国は強い国の言いなりになればいい、貧しい国は豊かな国のしもべになればいい、そんなふうに考えている、そういうわがままが、なんて言うんでしょうか、国際社会のわがままというのが横行しているような気がします。自分の民族だけが生き残ればいいといったようなことです。そこから戦争が起こります。内乱が始まります。終わりのない争いが続くんです。そしてその結果、苦しむのは誰でしょう。いつでも小さな子供たち、年老いた人々、また社会的に弱い立場にある人たちなんです。イエス様はこのような人間の罪を背負い、またそれを深く悲しまれて、悲しみの道、十字架への道を歩まれました。そしてその途中で私たちにも本当に悲しむべきことを悲しむようにと教えてくださいました。今日の箇所にイエス様のいたわしいお姿を見て女たちが嘆き悲しんだということが書いてあります。イエス様はその女たちに言われました。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない、むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。これはやがてエルサレムがローマ軍に包囲されるその日のことを予言したものです。でも同時にこれは現代の私たちにイエス様が語ってくださっているお言葉でもあると思います。イエス様はイエス様の苦しむお姿を私たちがただかわいそうに思う、感傷的に涙を流すというのでなく、神の御子を苦しめ死に追いやっているこの罪の恐ろしさを感じ取って、それを悲しむようにと言われたのではないでしょうか。今日の私たちは罪とその結果を軽く考えるようになりましたね。しかしそれは かえって怖いことだと思います。私たちがまだ日本におりました昔々のことですが、私たちは近所の農家の方から、その人が車に積んで売りに来てくれます野菜を買っておりました。で、家内はその農家のおばさんと仲良しになりまして、その人の悩みを聞いてあげたり、また聖書の話をしたり、そんなことをしていました。それでその農家の方が言うには、私たちはね、自分たちの食べるものは農薬を使わないで作るんですよ。農薬は怖いですからね。その人が持ってきてくれるのは、自分の家で食べるために作ったその無農薬の野菜だったんですね。農薬を使っている農家の方が一番農薬の怖さを知っています。そのようにイエス様が罪のために十字架で死なれた、それを知っているクリスチャンは罪の恐ろしさを一番知っているんじゃないでしょうか。ですから心から罪を悲しみ、熱心に悔い改め、罪の許しを求めるんです。罪を避け、罪から離れ、清めの恵みを求めるのです。罪を軽く考えることがなく、またイエス様の苦しみや悲しみをただ感傷的に思うだけでもなく、本当に悲しむべきもの、それを悲しむ私たちでありたいと、そう思います。さて、イエス様の歩まれた十字架への道、それは第一に悲しみの道でしたが、第二には喜びの道でもあったんです。ヘブルの 12-2 に、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。そうあります。イエス様はその悲しみと苦しみがやがて喜びと栄光に変わるということをご存知であって、その喜びのゆえに苦しみを耐え忍ばれたんです。でも、新改訳聖書をお持ちの方は、先生ちょっと違いますよとおっしゃるかもしれませんね。どう書かれていますか？このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのですと訳されています。新共同訳では喜びを捨て、そして新改訳では喜びのゆえに、なんだかまるで違うような感じですね。ギリシャ語のアンティという前置詞がここで使われているんですけれども、これはもともとの意味は何々に反してという意味です。 against とか opposite とか、そういう意味の言葉です。新共同訳聖書はもともとの意味の方を取りまして、喜びを捨ててと訳しました。でも、この anti という言葉は後には何々のゆえにという意味で使われるようになりましたから、新改訳聖書は後に使われるようになった意味をとって喜びのゆえにと訳したわけです。どちらが正しいんでしょう？私はどちらも正しいと思っています。おそらくヘブル人への手紙はアンティというこのギリシャ語の言葉の両方の意味をかけて、そしてこの言葉の持っている豊かな意味で両方を私たちに思い見るように教えているんじゃないかと思います。つまりイエス様はこの世の喜びは捨てました。そして人々のために苦しむことを選ばれたんです。けれども、同時にもっと高い次元の喜びを見つめました。そしてその喜び、神からの喜びのゆえに十字架の苦しみを耐えることができたというんです。このヘブル人への手紙の少し前のところに、11章の24から26にモーセについて言われている箇所があるんですが、そこと照らし合わせるとよくわかると思います。そこではこう書いてあります。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、 むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセはエジプトの王女に拾われてその子供として育てられました。でもモーセはその身分や特権や財産、それを捨てまして神の民のために苦しむことを選び取りました。モーセはエジプトの与える喜び、エジプトから受ける宝を捨てました。でも同時に報いとして与えられるもの、神に従う者に与えられるもっとレベルの高い宝、報い、それを目指して神が与える喜び、天の大きな宝に目を留めてあの苦しみを耐え忍んだんです。モーセはイエス様のひな形になった人ですね。イエス様も同じように、モーセがイスラエルをエジプトの奴隷から解放したように、全人類を罪の奴隷から解放してくださいました。イエス様は十字架にかけられましたが、ローマ市民は十字架にはかけられなかったんです。十字架刑というのは奴隷に対する処刑方法でした。ユダヤの国はローマの属国、ローマの奴隷でありましたから、だからイエス様は奴隷の民として十字架にかけられました。けれどもイエス様は自らを奴隷の立場に置くことによって私たちを罪の奴隷から救われたのです。ローマ市民は十字架につけられることはない、そう定められていましたのに、ローマ市民であったパウロをはじめとして他のクリスチャンも十字架にかけられました。なぜでしょう。信仰のゆえに市民権を剥奪されたのです。ローマの神々を拝まず、ローマ皇帝に礼拝しない者はローマ市民ではないとされたわけですね。しかしクリスチャンはローマの市民であるよりは神の民の国民である、神の国の国民であるということを喜びました。そして殉教していったのです。イエス様も、イエス様に従った人々もこの世の喜びを捨て天の喜びを仰ぎ見た。それが彼らを支えたのです。3月14日に私たちは福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明先生をお迎えしました。先生がこのベイエリアで講演をなさる、私たちがその最初の、先生からお話を伺う最初の教会になりました。日中のことでありましたから、出れなかった方々も多くあったでしょうけれども、他の教会、また北加政会などで、先生のお話を聞くチャンスがありましたので、聞かれた方もあると思います。先生はそのお話の最後で、この震災を通して3つのことを教えられたとまとめてくださいました。第一は、いつも目覚めて祈っていなければならない。今まではこんな大きな災害にある何も考えなかった。でも今は空港に行くたびに、道路を通るたびに、いつ飛行機が落ちるかもわからない、いつ物が倒れてくるかもわからない、そういうことを感じるようになったと話してくださいましたね。いつも目覚めて祈っていなければならない。第二のことは、この世のものを追い求めるラットレースから撤退して本当の幸せを求めたいということでした。震災にあって命からがら逃げていく、その中でなくてならないもの、命があったら大丈夫、ほんの少しの食べ物があったら大丈夫、その幸せのハードルが、これも持ってあれも持って、そうしなければ人は幸せになれない、そんなものじゃないんだ、そんなことを第二にお話ししてくださいました。そして第三に、佐藤先生はキリストが共にいてくださるから教会はどんな困難にも立ち向かうことができるんだ、そのように話してくださいました。最後に引かれた聖書の箇所がペテロ第一の一章の7節8節でした。お読みしましょう。 信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。聖書はこのように苦しみの中に喜びがある、そう教えています。でもその喜びはイエス・キリストが私の罪のために苦しみ死んでくださったということと結びつけて考えるのでなければおそらく見出せないでしょう。苦しみは苦しみだけで、つぶやきと嘆きだけで終わってしまうでしょう。マザー・テレサは言いました。苦しみはそれ自体として意味を持ちません。キリストと共に苦しむとき、初めて意味を持ちます。苦しみはそれ自体として意味を持ちません。キリストと共に苦しむとき、初めて意味を持ちます。その通りだと思います。私たちはたとえエルサレムのビアドロロッサに行けなくても、聖書をたどることができます。それを黙想することによって、十字架への道をイエス様と一緒に歩くことができます。その一歩一歩の中に悲しみとそして喜びとを見出しながらイースターを迎える備えをしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちの人生の歩みは悲喜こもごもです。悲しみと喜びが寄り合わさって成り立っています。私たちの人生の悲しみを自分一人の悲しみで終わらせることなく、主イエスの悲しみに結びつけることができますように。また人生の喜びを主イエスが求め、私たちに分け与えようとしておられる天の喜びに重ね合わせて受け取ることができますように、主イエス様と共に悲しみの道と喜びの道を歩ませてください。主イエス様が私たちのために苦しみ悲しんでくださったことを知らないで、苦しみ悲しみの中に一人置かれている方々にあなたの恵みが知らされますように、本当の喜びの道へと招かれてまいりますように心から願います。主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。